お元気ですか？服部順次です。さて、今日もご一緒に御言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、ただいまから御言葉を開きますけれども、どうかこの御言葉が開かれますときに、あなたご自身が光をその上に注いでくださり、私たちが御言葉の真理を知ることができるように助けてください。特に神様、神学的な意味で、いろいろと問題のあるところのイスラエルの救いということについて学び始めようとしておりますけれども、どうぞあなたがこの学びを祝してくださって、あなたがお約束くださいました選びの民をどのようにお取り扱いくださるか、私たちが理解していくことができるように助けてくださいますようにお願い申し上げます。そしてまた私たちが例のイスラエルとして、例のアブラハムの末としてあなたの恵みの中に選ばれているという事実もどういうものであるかをはっきりと知ることができるように助けてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、8章から9章に入っていくときにですね、非常に長いこの説明が入りましたけれども、確かに9章から11章までの部分というのは、ある人々にとってはそれほど重要性がないところのように思えるわけですね。しかし、マギ博士はこれ非常に重要なところだと、そう言っているわけですね。昨日学びましたところですと、この心理的な意味で、歴史的な意味で、また教理的な意味で、その非常に重要な部分として考えなきゃならないんだということを申し上げました。この心理的部分というのは、パウロ自身がですね、このイスラエルの中から救われた、そのパウロ自身の言葉で言うならばですね、11章の一節、この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身です。ですからこの民を退けてしまわれるはずはないんだ、絶対にそんなことはないんだというパウロの思い、それから歴史的な要素といたしましては、当時の教会の中に厳然として残ったユダヤ的な要素ですね。教会というのは初めはユダヤ人クリスチャンの集まりだったわけですね。そこに異邦人が入ってきた。ですからパウロがこのおりました当時の教会の中にはですね、ガラテヤ人への手紙の中でパウロが取り扱っていますように、ユダヤ教的なこの誤りというものがこの入り込んできた、いわゆる立法主義というものが入り込んできたと、そういう状態があったわけですよね。それがこの異邦人も神は同じように救いたもんだという、この神様の恵みというものがはっきりとしてくる。これ、昨日の終わりの時にちょっと申し上げましたけれども、エルサレム教会会議におきまして論じられたのはそういうことですね。ユダヤ人以外の異邦人が救われた時に割礼を受けなくてよいのかどうか、この神の戒めを守らなくてよいのか、律法と救いとの関係ということが問題になったわけですね。このエルサレム会議でのこの決定についてちょっと読んでみましょうか。使徒の働きの15章の13節ですね、12節から読んだ方がいいでしょうかね。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。このするとというのはですね、ヤコブじゃございません、ペテロがですね、自分が経験した、ね、この異邦人が救われたという、その事実を 話したわけですね。そうするとみんな沈黙してしまって、さらにパウロ・バルナバが伝道旅行において、得たその証をしますと、本当に身を傾けたというわけですね。さてその次13節、2人が話を終えるとヤコブはこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように標準を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。こうヤコブは言ったわけですね。このヤコブというのはもちろんヨハネの兄弟のヤコブではありませんね。主の兄弟ヤコブですね、教会の柱となっておりましたヤコブです。このヤコブは神様が人々を、つまり異邦人を含めて全世界の人々を皆へと召しておられるということをはっきりと示すんですね。ペテロが経験し、パウロ・バルナバが経験したように、神様は異邦人をもお救いになってくださっておられるんだと、そう彼は言うわけですね。私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためである。そして神様が異邦人を集め終えられた時に、教会をこの地から移されて、天へと移されてですね、その時神はイスラエルを再び顧みられると、そういうことを彼は述べているんですね。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。これはイスラエルの救いですね。現在異邦人を救っておられるようだと、しかしその後にイスラエルを救いになるぞと、そういうふうにはっきりとこの預言者が預言しているんだと、そうヤコブは言うわけですね。これはアモス書の引用ですね。そういうわけです。このしかしそのイスラエルが新たに救われる時でさえも、標準を御用済みということにされるのではない。その時でも異邦人は神に帰り、そしてこの地上に御国が作られる時に、イスラエルと共にこの地上の御国をの恵みを喜ぶことができるんだと、そう論じていると、そうマギ博士は取ります。ある人々はそういう考えは持ちません。そして、ある人々は千年王国を否定します。これは沖の皆さん、千年王国を否定するということでですね、驚かれる方も多いんじゃないかと思います。もちろん教会で、いわゆる無千年王国主義というのを教えられている方々もあると思います。これが福音的でないとか聖書的でないというのではありません。千年王国というものを、この地上での千年王国というものを否定する考え方というのは、改革などの中で、非常にはっきりしています。で、聖書が教えている千年王国というのは教会のことなんだと、そういうふうに、言っていますけれども、私は教会即千年王国という考え方にはもう全面的に賛成することはどうもできないように思いをいたします。私どちらかと言いますと、改革派神学で、進んでまいりました。 今ちょっとつまみましたのね、改革神学で育ちましたと言いかけたんですけれども、私を教え導いてくれた先生方は改革神学に立ってたわけじゃないんですよね。そういう神学的な細かい区分なんて問題じゃありませんけれども、いわゆるアルミニアン清め派の考えを持っている先生に導かれましたし、またディスペンセーションの考え方の非常に強い先生にも聖書研究を教えられました。そういう影響も持っておるんですが、両極端のようなものですけれども、やっぱり千年王国っていうものがですね、すなわち教会であるという考え方に 100% はどうも改革家のそういう考え方に 100% こう賛成することもできないですけれども、とにかくこの点が無視することはできない歴史的な要素だと思います。このユダヤ人中心の教会が異邦人中心の教会へと移っていき、そしてその教会が天にこの引き上げられた時に、イスラエルを中心とする教会が千年王国がですね、つまりこの神殿を中心としての礼拝が行われるわけですけれども、それがこの地上に打ち立てられるという、そういう歴史的な考え方を無視することはできない。第3番目に教理的要素というのがありますけれども、神学的な要素ですね。これは神の救いの歴史と、それから神の主権による救いということですね。パウロは8章まで罪、救い、清め、恵みから栄光までのすべての道筋という大切な問題を取り扱ってきました。今この時国籍、儀式など何の意味も持っていない、ただ信仰のみが神が人に求められるもの、それによって神が人を受け入れてくださるものだと、そう論じてきたわけです。どんな民族、どんな状態の人でもあれ、神の憐れみを求める人はそれを受けることができるんですね。これは旧約の時代にあってもはっきりとした区別を取り除いて、旧約の時代におけるですね、異邦人とイスラエルという明確な区別を取り除いてしまったもののように思います。しかしパウロは、なお先ほどちょっと見ました、意識的に最初の方を省いたわけですけれどもね、すると神が、11章の一節、すると神がご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤミン族の子孫ですと言っています。パウロはこの神より選ばれた民であるということは無意味なんではないと言うんですね。パウロはもともと一章の16節に、私は福音を恥とは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いをさせる神の力ですと言うんですね。ユダヤ人をはじめとパウロは言うんです。ユダヤ人に福音がまず伝えられて、それから異邦人へ、そして異邦人が救われた後にもう一度イスラエルに恵みの時が回ってくる。これは時間的に言ってまずユダヤ人にということだけではなしにですね、ユダヤ人という先民を神が特別に取り扱っておられ、まず第一にユダヤ人に福音が伝えられると、そういうことを言っているんだと思います。この9章からですね11章までは非常に大切なところで、終末論的に見ていかなくてはならないと思います。そういう意味で神学的にですね、福音がこの異邦人にユダヤ人にどういう意味を持っているか ということを教えていく点で非常に重要なことだと思うんですね。そういうことがあるからこそ、またガラテヤ書のようなユダヤ教主義の律法に対するパウロの反論というものも、実はそういう流れの中で意味を持ってくるんじゃないかと思うんですね。さて、9章を始めるにあたって、まずイスラエルに対する神の過去のお取り扱いのことが記されているということに注意したいと思います。この10章には現在の、そして11章には将来におけるところの取り扱いが書かれています。9章には過去、10章に現在、そして11章に将来、そのそれぞれの時代におけるところのイスラエルに対するところのお取り扱いが記されているわけですね。過去におけるユダヤ人のお取り扱いは、決して彼らが特別なに良いものだったから、あるいは特によく勤めたからというものではから来ているのではない。反対に、これは全く神の主権的な意思に関わっているということをパウロは論じています。神は憐れみを持ってイスラエルを、また他の人々、つまり異邦人、私たちですね、を扱ってくださるんですね。ルターは受難と十字架と死の苦しみを分からない者は恵みの選び、余地という教理を、痛みと神に対する敵意なしに受け取ることはできない。まだ乳を飲んでいる者は酒を飲んではならないんだと、そう言っていますけれども、確かにこれは強い薬です。神の選びということですね。それをイスラエルについて論ずるときに、この神の選びということを無視することができないんですね。さて、9章の1節を読みましょう。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって明かしています。ここからですね、以下のところでユダヤ人が福音を受け入れないことへのパウロの個人的な悩みを述べています。イスラエルの不信仰と神の選びの関係をそこで取り上げているわけですね。マギ博士は、私はキリストにあって、真実を言います、嘘は言いません、聖霊の中にある私の両親もこれを証ししています、そういうふうに訳しています。これはパウロの言葉として極めて、この仰々しい言い方のように見えます。しかしこの時パウロはユダヤ人から敵として攻撃されていたことを忘れてはならないと思うんですね。パウロは異邦人を救いに導く、この割礼を守らなくてもいい、律法を破ってもいいと言って、この福音を伝えているというので、この攻撃を受けていたわけですね。このロマ書を書いていた当時、ね、で、反ユダヤ主義とさえ考えられていたわけです。それなのに彼はですね、この私はイスラエルのことを考えると本当に何とも言えないんだと、そう言っているんですね。このその先のことですけれども、使徒の働きの23章の12節を見ますと、夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った、そういうふうに記されています。このユダヤ人たちがパウロを捕まえただけでは、この満足しないで彼を殺そうと思った。それなのにですね、パウロは私は真実を言い、偽りを言いませんと言って、この私はイスラエルを愛して本当にそのことを思うと胸が張り裂けるようなんだと、そう言うんですね。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私たちがパウロのイスラエルのための苦しみというものをよく知ることは到底できないほどではないかと思います。 彼が絶え間ない迫害にさらされながらじっと耐えていたことはよくその悩みを示しています。彼はユダヤ人たちがキリストについて、キリスト教についてどのように感じているかをよく分かっていました。なぜなら彼は前に同じようなこのユダヤ人としての心を持っていたわけですね。彼はパリサイ人であり、そしてしかもユダヤ人の指導者でした。彼はキリスト者を憎み、そして彼らは神に逆らうものだと考えていたんですね。そういう彼がイエス・キリストを信じるもののようになった時に、ユダヤ人たちが彼自身のようにキリストのもとに来ることを望んでいたんですね。その心の中の痛みというもの、それをお分かりになるんじゃないかと思います。私自身ですね、かつて共産主義でした。共産主義者でした。ですから共産主義が敗れたというようなことを人々が手軽に言っているのを聞きますときに、何か心がこう痛むんですよ。共産主義を私信じているわけじゃない。しかし共産主義者がどんなに良心的にこの世の中に正義と平等とが行われることを願っている人がいるんだ、それが打ち破られて本当にもうその挫折感の中に苦しんでいる人がいるんだということが分かりますとね、本当に胸が痛むんですよね。パウロのその嘆きというのをある意味では私が分かるような気がすると思います。さて3節、もしできることなら私の同胞肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪いのわれたものとなることさえ願いたいのです。私はですね、前にこの聖句がよく分かりませんでした。キリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願う、ね、それがどんなものか知らなかったらこんな願いなどできないと思ったんですね。イエス様に救われた恵みというのを本当に分かったら、そのキリストから私は何者によっても切り離されないんだということを分かっていながら、しかし私は切り離されたって同胞が救われたらそれで満足だという、これは口先だけのジェスチャーじゃないかというような感じがしたんですね。パウロは本当に救いの恵みが本当に分かっているのかとさえ思ったことがありましたよ。この聖書の全部他のところは信じられるけど、どうもこのところだけはパウロはちょっと嘘っぽいなというような感じがしたんですね。しかしパウロはいつでも真剣でした。J. ベンゲルは言っています。モーセやパウロの持っていた愛の深さを計り知ることは優しいことではない。モーセも同じようにですね、私が呪われても神様はあなたの選んでくださったイスラエルをお救いくださいとそう祈った。その愛の思い、同胞に対する愛の思いというのを私は今頃になって少しずつ分かってきたような気がいたします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちが本当にあなたによって選ばれてあなたに救われているということを本当に感謝いたします。今週ただいまで学んでまいりましたけれども、どうかあなたの恵みによって私たちが本当にさらにあなたの恵みを深く知ることができるように助けてください。この週末も私たちを導いてくださいますように、礼拝を守ることができるようにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。